がんと闘う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀良子です。さあ、前回75回のこの番組では退院から職場への復帰期間どう考えたらいいのでしょうかと題して、復職のタイミングどうやって決めていくのかとか、医療者や職場と、どんなふうに話をして、相談をしていけばいいのかということで坂本さんにお話を伺いました。さあ、今回は復職までにやれること、やっておいた方がいいことと題して引き続き坂本さんにお話を伺っていきます。坂本さん、今回は自分としてどんな準備をしておいた方がいいのかっていうところがメインなんですけれども、やっぱりその担当の先生とか職場の方と話し合って、無事に復職しますということが決まったとしても、やれることやっておいた方がいいこと、自分でね準備しておいた方がいいことやっぱりあるのかなというところなんですが、この辺いかがですか？
意外と多いのがですね、はい、そもそも論で復職するにあたってどういう手続きが必要なんでしたっけっていうような、お話もなくはないんですね。要は職場から例えば診断書を出してくださいって言われましたって言われても、そのこれまでお休みをするために出していた診断書と、今回提出する復職にあたって提出する診断書となんか違うんでしょうかと。やっぱり結構皆さん、職場から言われるとはいってとりあえず言うんですけど、肌と振り返った時に疑問が湧いてくるみたいなことがやっぱり終わりのようなんですよね。
はい、
ので、よく私たちお話ししてるのは、職場と話し合おうとしてますって段階からお伝えはしてるんですけども、復職に必要な手続きってやっぱ職場によって違っているんですけども、この間の放送でもお話したように、復職にあたって出す診断書って、その診断書をもとに会社の産業医だとか、産業保健スタッフさんだとかがそれを見て、またその従業員である患者さんと面談もして、復職する際のこう一般的な流れだとか、あるいはその復職した後の配置のこととか、業務内容の調整っていうことをやることになるので、少し細かいものが必要っていうのが一つと、あとですね、診断書の作成、皆さんご経験済みだとは思うんですが、医療機関によって2週間ぐらい時間を、準備期間を要することがあるので、そうなんですよ。そう、来週から復職するんですけども、診断書を数日以内にいただけますかって言われると、ちょっと大変な時があるんですね。ちょっとその時間的なゆとりというか、そのあたりちょっと確認しておくことが必要かなと思っています。
はい。そもそもその、復職に診断書が必要だっていうことを知らない方、分かってない方も、もちろんね、会社によるでしょうけれども、いらっしゃるかもしれないですね。
そうなんですよね。だからそこはちょっと注意が必要かなと思います。
そしてしばらく会社を休んでいたことで、いろいろとね、不安に思われる方が多いっていうのもきっと現実ですね。
そうですよね。復職する前って、皆さんこう、がん患者さんとしての生活が 100% って言えばいいんですか？なんかうまく言えないですけど。でも、復職をするイコール、会社員としての自分に今度は 100% 切り替えなきゃみたいな、すごくこう世界が急に変わるみたいなところでやっぱ緊張もされてると思うんですけど、考え方としてはやっぱりこうお一人の人間であって、どっちかが100ではないんですよね。特にがん治療の場合、手術を経て復職する方であっても、何か日々こう例えば人工肛門とか、あるいはリンパ節覚醒をしたからこう手の上げ下げにこう支障が残っているとか、あるいは抗がん剤治療中であれば変動する副作用にこう向き合わなきゃいけないということで、やっぱりまさに治療と仕事の両立なんですよね。そのどう折り合いをつけていくかっていうようなところが非常に重要になってくるので、やっぱりこう復職に向けて一度皆さんにやっておくといいよってお話ししているのが、ご自身の今の状況っていうのを一回振り返る、この新しい体というんですかね、休んでる間に生じた自分の体の変化っていうものが、仕事場に復帰するということでどういう影響をもたらすのか、ちょっと一回整理してみるといいと思います。例えば私、この間の放送でもお伝えした仕事とがん治療の両立を役立ちノートでもちょっとお書きしてるんですけども、勤務時間ってじゃあ今まで通りで大丈夫そうなのか、例えば人工肛門つけた方だと満員電車に乗ってその人工肛門のところとか 圧迫されちゃったら便が漏れちゃうんじゃないかとかありますよね、そういったことがないかとか、あるいは副作用が強く出るような時期っていうのは、やっぱり勤務時間短縮してもらわなきゃいけないから、うん、1、2週間の間でやっぱり変則的な出勤になる可能性がありそうかどうかっていう、その勤務時間についてなんかこう起こりうるような影響が出そうかどうか、あるいは作業効率っていう面ではどうか、うん、今までの放送でも何回かお話したことありますけども、やっぱり目に見えない副作用、倦怠感とかしびれ、それからケモブレインっていうような集中力が落ちたりっていうことって、やっぱり悔しいけどもあるんですよね。はい、それって、非常にこう作業効率に影響をもたらしたりするので、うん、その仕事、それまでのこう、例えばプログラミングとかができないわけじゃない。うん、むしろ自分としてはそれを続けたいんだけれども、やっぱりこう納期のある仕事に一人で単体で責任を持って従事するには自信がないっていう場合には、例えばその単体の仕事ではなくってチーム制にしてもらえないかっていうような業務の調整をしてもらうってことが必要になってくれるかもしれません。で、あともう一点は、まあ起こり得る影響の三つ目のポイントとして、環境面の配慮。今まで申し上げたようなことの影響は特にないかもしれないけども、例えばその、リンパ浮腫って言ってこうね、足がむくんだりして、長時間立ち仕事が難しいだったりとか。例えば、まあ人工肛門、まあいわゆるオストメイト用のトイレっていうのが、どこのフロアにあるかどうかっていうことだとか、まああるいはそのトイレの近くの席にできるだけ席の配置を変えてもらえないかだとか。あるいはウィッグを被ってたりするので、制服で起きたまま通勤する。要は職場で着替えなくてもいいように、許可がもらえないかっていうような、例えばその環境面で配慮してもらえないかってことがあるかどうかっていう、まあ、大きく分けてこのあたりをですね、自分なりに整理して、で、会社との面談の時に、自分はこういうことが、今の体の状態だと影響が起きそうなので、こういう部分についてちょっとご協力いただくことは可能でしょうかっていうような話し合いができるように、ちょっとこう書き出しておくといいかなと思います。
本当にそういうふうに業務調整を会社と職場と細やかにできると本当にいいと思う一方で、私自身もちょっと難病を経験したことがあるので、その時に会社と調整が苦労した点が、じゃあそれを言ってしまって調整をお願いしたことによって、今までやってきた仕事に、じゃあその職場にはもう戻せないよとか、積み上げてきたはずのものが一回ゼロになってリセットされてしまうんじゃないかという恐怖心もどこかであって、なかなか言いたいけど言えないみたいなところも実際にありますよね。
そうですね。言うはやすしじゃないですけども、あることが望ましいっていうところは今すごく今お話ししたように、がん患者さんの体験に基づいていろんなことが発信できるようにはなってきてるんですけども、やっぱりそれを伝えたときに、すべての事業主が気持ちよく対応していただけてるわけではない。まあ本当にこう人間同士なので、いろんな思いやりのこうすれ違いもあったりとか、いろんなことがあって苦慮されてるの私も存じ上げてます。それでもなんですけど、紆余曲折を経て仕事を続けている方に共通してるなと思うのは、その患者さんがですね、まあ患者さんであり働く本人であるその方が、その仕事を続けたいと思ってるかどうかっていうことを、はっきりときちんと意思表示をされてるかどうかがすごい、実は肝になってるなと思っています。自分はここの部分のこの能力というか、自分が持ち合わせている技術とかっていうところでこの会社に貢献をしたいんだ。できると思う。ただ、どうしてもここの部分だけは調整をしてもらうことで続けられるのであって、そこが難しいとちょっと大変かなっていうような交渉はちょっと必要になるんですけども、やっぱりどこが続けられてる続けられてないの分かり際かなって見たときに、ご本人の意思表示って、いいなと思います。続けたいと意欲というんですかね、
はい。やっぱりその漠然と患者さん本人が、いや、前の職場に戻って同じ仕事内容できればいいんだけどなぁと思っての、その復職の手続きだけでは、会社側が特にね、思いやりという形でもしかすると違う職場の方が負担が少ないからって言って、そういうふうにすれ違ってしまうこともあるっていうことですね。
そうですね。私が時々患者さんにお話しするのは、やっぱり会社から、いやいや、この今までの仕事って激務だし、この仕事を続けさせることで、病状が悪化するかもしれないからって言われてしまったっていうことがあるんですけども、まあ、前回の放送でもちょっとお話ししたかと思うんですが、やっぱり仕事をすることで、癌の 例えば病状が、まあ、癌が増殖するっていうことは、うん、そういう根拠はないわけですよね。ただ問題なのは、例えば副作用だとか後遺症に適切に対処しないことで患者さんの体の不具合というか辛さが増強することはあると思います。はい、だからやっぱりこう患者さん自身はその定期的に受診をするとか、うん、そして副作用の対策でちょっと不具合があれば、きちんとそのタイミングで適切なタイミングで医療にちょっとこう臨時でもかかるというような、うん、継続して医療を受けるっていうこと、それをするということはつまり今まで通りの 100% がむしゃらに働くっていうのはちょっと難しくなったりするので、その状況はどうしてもちょっと受け入れる必要があると思います。で、会社は会社でやっぱりそれを受け入れる覚悟というかは必要ですよね。
うん、そうですね。
その覚悟って多分病気になっていきなり始まるというよりは、やっぱりその時までにいかに会社に従業員として貢献してたかっていうことにもちょっと関わってくると思いますし、
うん、
はい。でも、やっぱり、それまでの社会人人生で貢献していると、あ、この人材を失う、この今の場所から失うことが、すごく会社にとって損失だなっていうところの部分の気づきにも、会社側の気づきにもなっていくと思うので、そこら辺がうまくこう、噛み合わさっていくといいですよね。なんかそこって、病気とか、特に難病とか、癌とかと、まあ、いわゆる一般的に見て、大変な病気だなって、っていう病名を聞くと、人ってやっぱり焦っちゃって、うん、いやいやちょっと無理しない職場にとかってなるかもしれないけども、やっぱり改めてそこで働き続けたいかどうかっていうことと、でもこういう微調整が必要、うん、配慮を求めますって言っちゃうと、どうしてもこう求めるばっかりになっちゃうんですけど、
そうですね、
まあ、調整ですよね。
調整ですね、うん、いや本当に坂本さんのお話を伺うと、続けたい仕事内容があるのであれば、うん、職場にこうしてもらえれば、その仕事を私は続けられます。うん、まあ、ただし、そのために私もこうしますっていうことで、うんうん、きちんと意思と対策どうすればお互いにいいのかっていうところを明確にするっていうことが大切なんですね。
そうですね。うん、
さあ、そして復職の日が実際に決まったら、うん、その日に向けていろいろコンディションもね、整えていかなければならないと思いますけれども、生活リズムとか食生活とか、じゃあ、まあちょっと具体的にどんなことに注意すればいいのかってポイントありますか？うん、
もうですね、もう一言で言うと、やはり体力の回復というんですかね、体力の維持というか、私自身が携わった研究で、平成29年に、当院の患者さん約300人ほどに、まあ、仕事と治療の両立について経験をちょっとお聞きしたことがあるんですけども、働く患者さんが復職をしていく過程で、仕事場に戻っていく過程で、ふとこう仕事辞めようかなって思った理由って何でしたかっていう、そのあたりちょっと聞いた結果があるんですが、3割弱がですね、体力的に続ける自信がなくなったって回答してるんです。で、まあそれもそのはずで、実はやっぱり癌と診断された方の多くが日常生活の場で、運動する量がやっぱり結構やっぱ減ることが分かってるんですね。まあその率がなんとですね、約 90% 低下すると。
9割低下ですか？
はい、言われてます。はい、思った以上に皆さんこうじっと養生しておられる、はい、でもそれはつまり体を動かしてないの で、
そうですね、
思った以上に筋力は低下してるんですよね。で、治療後もですね、その傾向って結構続くと言われていて、元々の病気になる前の活動量を100としたならば、回復したとしてもこう 30% ぐらいしか改善しないっていう報告もあるようで、結構気持ちの疲労感とか治療に伴うこう辛さっていうものも相まってだとは思いますが、自分が思ってる以上に一日働くってやっぱ体力が必要だっていうことを意識して、復職の前にちょっとね、リハビリをお勧めします。いくつかポイントをお話しすると、やっぱりすごい結構当然のことを言うんですけど、やっぱり出勤する前提で朝起きて夜寝る。はい。それ結構大事です。で、あと出勤する時間帯にちゃんと外出をしてみる。
はい。
電車に乗る、バスに乗る、あるいは歩く形で外出をして、それこそ図書館に一日行ってみるのもいいですし、今で言うと、コワーキングスペースとかでちょっと作業をしてみるっていうような形で、座り続けるっていうようなことをやってみる。で、それを経た上で、会社側さんが了解してくださるようであれば、模擬出勤っていう形で、まあ、お給料はもらわない形にはなるんですけども、その職場の環境に出て行ってみてっていうことも、一つのやり方だと思います。 これ取り組んでみると体とか気持ちの疲れ具合っていうのが見えてきて、
そうですね、
果たしてやっぱりこう復職最初からもう定時で、もうフルタイムで復職しますって言ってたけども、これはちょっとやってみると日中8時間働くことはできそうなんだけども、やっぱりこうストマの不具合とかもいろいろ続いてるから、通勤がどうしても心配だっていう方なんかはもう見えてきてですね、まあ今このコロナ禍においての状況ではあるんですが、そういう方は通勤に配慮が必要な状況で、でも仕事はできる、職務内容的にテレワークできそうだっていう場合は、在宅勤務っていう形で職務に復帰する方も出てきてますので、そのあたり話し合えるようになってくるかなと思います。
端的に言うと現実をちゃんと一度経験してちゃんと見てみようっていうところですね。
そうですね。意外と大事です、
そして食べ物とか食生活とか、もちろんね、そのかかられたがんの種類にもよるでしょうけれども、食生活っていうのはどういうことを気をつければよろしいでしょうか。
以前の放送でもお話したように、バランスのいい食事っていうところで、結構キーワードになるのが栄養士さんと話すタンパク質の上手な取り方っていうのも結構出てくるんですね、
はい、
そのあたりまた次の機会にぜひ取り上げたいなと思っているので、楽しみにしていただければと思います、
はい、キーワードはね、何やら良質なタンパク質ということらしいですので、はい、その辺また改めて番組でもしっかり取り上げてまいります。
はい。
そしてお仕事復帰するとなると、やっぱりどうしてもご家族とか周りの方の協力もね、欠かせないと思いますけれども、この辺いかがでしょうか。
まあ私が思うのは、まあ今までの放送でも何度も話してますけども、目に見えない副作用と付き合いながら復職されている方のご苦労っていうのをすごく感じます。私これあまり関連付けていいかどうかわからないんですけども、はい、実は何年か前に骨折をしたことがあって、出先で失敗して足3箇所骨折したんですね。
3箇所も骨折したんです
か。はい、あ。で、骨折初体験だったんですけど、やっぱり驚いたのが、松葉杖をついてる間は、職場のみんな、少なくとも一緒に歩くときにゆっくり歩いてくれるし、やっぱりエレベーターも待っててくれるんですよ。でも、やっぱり松葉杖がなくなってギプスが外れた瞬間に、やっぱり普段通り一緒に行動するんですね。ただ、骨折したことがある方分かると思うんですけど、びっくりするぐらい、やっぱり筋力が、足の筋力がなくなるのと、倦怠感がすごいんですね。足の脱力感というか。で、毎回毎回その時に一緒に歩く、まあ病院の中で歩く時で、極力階段でどんどんすごい勢いで歩くので、私それがやっぱできなくって、ごめんなさいって、私やっぱり手すりを掴まないととてもじゃないけど、階段の上り下りができないし、早く歩けないから、その点だけはちょっと協力お願いしますって、毎回一緒に歩くスタッフに言わなきゃいけなかったんです。ああ、人ってやっぱりこう目に見えないと無意識になるなっていうのをすごく体験して、もしかすると患者さんが言う、こう目に見えない副作用を周りに理解してもらってすごい難しいって、こういうことの積み重ねなんだなと思ったことがあります。でも、やっぱり言葉に出すことでみんな分かってくれたりもするので、例えばその、末梢神経障害とかある方って、すごく階段につまずきやすかったりとかするんですよ。だからこう移動するときはこういうことがあるから、私極力ちょっとエレベーターを使いたいんだけどもいいかしらとか、あるいはちょっとゆっくり歩くから、まあ、例えば私は先に行ってるねとか、そういう形で患者さん自身も発信してほしいと思いますし、周りの方もぜひ、末梢神経障害ってなんだろうな、よくわからないな、ではなくて、ちょっとこう、つまずきやすいって聞いたんだけど、とか、冷たいものってちょっと苦手って聞いたんだけど、なんか、どういうことに協力すればいいとかって声を掛け合っていただくと、まあ、一緒に階段を上がるとかエレベーターを一緒に使うとかって言葉に出すとちょっとなんだろうな、
日常の些細なことというふうにね、捉えられそうですけどね、
でもそれってでも簡単にできる協力だし、逆にそのちょっとしたことのストレスの積み重ねがやっぱり働きづらさとかにもつながっていくので、まずはそういった、はい、日常生活のちょっとしたところからお互いに協力していただけるといいなと思っています。
また今ね、ヘルプマークなどもありますから、それも上手に取り入れて、まあ、見えないものは少し可視化していくっていう風な工夫もね、大切かもしれないですね。
そうですね。
さあ次回は、がん相談支援センターのこと、もっと知ってくださいと題して、坂本さんに引き続きお話を伺います。次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に、 病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置、浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします。詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。仕事の復帰が決まっても体調だったり精神面だったり、こういろんなね、不安や苦労というのが続くと思いますが、焦らずに少しずつ一歩一歩前に進められるといいですね。番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。また番組のツイッター公式 LINE アカウント、そしてインスタグラムでは最新情報をお知らせしています。ぜひ番組サイトから登録してください。そしてこの番組は Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウド、OD などでも配信しています。がんと生きるで検索をしてブックマークもしていただけると幸いです。がんと生きる、ご案内は古賀良子でした。